子、手紙よ。鹿児島の北川さんから。
北川さん、原島さん、バプテスマおめでとう。本当によかった。今日の日が来るように
遠い鹿児島の空から祈っていました。君が初めて僕に声をかけてくれたあの日、覚えてる？
原島優子は清新高校1年、今日イエス様を信じてバプテスマを受けたのです。手紙の主は北川通。清新高校で優子の1年先輩で同じテニス部だったのですが、半年前に鹿児島に引っ越していったのです。優子は通を通して信仰を持ったのですが、その陰にはこんなことがあったのでした。8ヶ月前のある日、
優子、今日はどうしたの？
ごめんね、和子。なんだかぼーっとしちゃって。
こっちはおかげさまでヘッドヘッド。とばっちりもいいとこよ。優子も男子部の北川さん好きなのわかるけど、何も練習中に素振りサボって彼見てることないでしょ。優子のこと、顧問の先生が注意してたのに、なかなか気づかないんだもん。今日のは優子が悪いんだからね。
だから、謝ったじゃない。
でも競争率高いよ。北川さん好きな女の子、テニス部女子だけじゃなくって北川さんと同じ2年生女子だっているんだからね。
がっかりするな。そんなこと言わないで。でも、惹かれちゃうのよね。真面目で優しそうでかっこいい。あれだけの人他にないと思うな。
まあそうね。私の趣味じゃないけど、真面目の上に何かがつくのよね。
ああいう真面目さがいいのよね。それにテニスやってる時の一心にボールを追っている彼が好きなんだ。ひたむきさとも言うのかな。
そんなによけりゃアタックしてみたら。
いいの、遠くで見てるだけで。北川さんと同じテニスをやってるって思うだけで私嬉しいんだ。
優子と話しているのは親友の水野和子でした。次の日の昼休み、図書室の入り口で。
キャッ！
大丈夫かい？
ごめんなさい、うっかりしちゃって。
本を読みながら歩いちゃ危ないな。第一、前が見えないじゃない。
本当にどうもすみませんでした、北川さん。
あれ？どうして俺の名前知ってるの？
私テニス部に入ってるんです。それに男子部はコートが隣で。
ああ、新入部員なんだ。女子部の顧問の先生厳しいからな。練習きついだろう。まあ、あの先生についていければうまくなれると思うから。頑張れよ。あ、はい、これ落とし物。
どうもすみません。
命とは何か。へえ、難しそうな本読むじゃないか。
いえ、これ生物の先生が勧めてくださった本なんです。
命か。君、命って何だと思う？
生きてるってことじゃ。
普通人間は心臓や脳波なんかが止まったら死ぬって考えるよね。もし君、永遠の命があったらって思ったことない？
永遠の命？
そう、永遠の命。あー、いっけね、次は体育の授業なんだ。着替えなくっちゃ。それじゃあね。
失礼します。あ、私も授業が始まってる。
みんな宿題やってきたか？答え合わせからプリントの245だったな。
北川さんって素敵だな。なんてあったかい人。和子には遠くで見てるだけでとか、同じテニスをやってるだけでなんて言っちゃったけど、いつもそばにいたいな。自由にいろんなこと話してみたい。さっきみたいに命のことについてとか。命？
その日の放課後、学校の帰り道。
へえ、昼休み彼とそんなことあったの。優子、チャンスじゃない。きっかけはあまり良くなかったけど、よし、希望が湧いてきた。これからは優子の出方次第よ。
まるで和子のことみたい。
何頼りないこと言ってんのよ。このチャンス生かさなきゃ。
どんな風に？
どんな風にったってこんなこと。あ、優子はまだ誰とも付き合ったことなかったんだっけ。そうね、出始めは北川さんだった時は必ず挨拶をする。北川さんに優子を印象付けるのよ。それから目で挨拶ができるようになればまずまずね。
それから？
それからは人それぞれね。優子、いい？北川さんの目を見るのよ。よく恋愛小説出てくるじゃない。二人に言葉はいらない、その瞳のかすかな動きで心が通じ合えたのだからってね。
和子の言ってんの怪しいな。
そっかな、こういうのダメ？
ダメ、目が今にも痛くなりそう。
それから幾日か経って学校で。
ちょっとちょっと優子。
何？
それがさ、昨日の日曜日、駅前の本屋で立ち読みしてたの。お昼頃になってお腹が空いたから家へ帰ろうと思って、通りの反対側をふと見たら。
どうしたの？
いるのよ、北川さん。ほら、駅前に古い教会あるじゃない。その教会の建物から出てきたの。北川さんみたいな真面目な人はクリスチャンだっておかしくないでしょ。それで出てきた人たちがそれぞれ別の方向へ分かれてしまうと、北川さんともう一人の女の人が一緒になって歩いていくじゃない。はっきりしたこと言えないけど付き合っている人じゃない。背がスラーっとして色白で、まあ美人の部類ね。それでね、私二人が
もう聞きたくない。私先に帰る。
部活やっていかないの？優子。
そうよね、北川さんみたいな人だったら付き合ってる人ぐらいいるよね。それも何の取り柄もない私みたいんじゃなくて、和子の言ってた背のスラッとして色白で美人の北川さんにお似合いの人が。どうして好きになったの？憧れのまんまでよかったのに。振られちゃった。でもこのまじ私や、同じテニス部で北川さんとかーすの耐えられないよ。テニス部やめようかな。でもやめるのはいつでもできるけど、北川さんの付き合ってる彼女を一度も見ないで、彼女かどうかはっきり分かりもしないで黙って引き下がれない。そうよ、好きで好きでしょうがなかった北川さんじゃない。そうだ、一度その教会へ行って確かめてみよう。
次の日曜日の朝、その教会の前まで行ってはみたものの、なかなか入る決心のつかない優子でした。
教会の敷居ってどうしてこんなに高いのかしら。
あれ、君テニス部の？
あ、北川さん。
礼拝に？
ええ。
どうぞどうぞ。
同じ学校のお友達？
うん。
あ、この人ね、背が高くて色白で。
あ、君の名前聞いてなかったんだ。
あ、原島優子です。
トールの姉です。いらっしゃい、原島さん。いつもトールが。
はじめまして。あの、本当にお姉さんなんですか？
俺と違って綺麗でしょ。
まあ何言ってんの、トールは。
本当に綺麗です。モデルさんみたいです。
優子さんまで。
冗談はそれぐらいにして中に入ろうよ。礼拝始まるよ。
そうね、トール、優子さんお願いね。
任せなさい。ではこれで礼拝終わります。お参りください。どう、感想は？
うん、感想って聞かれると戸惑って何も言えなくなっちゃうんですけど、うん、なんていうかな、こうキリスト教を本当に信じてる人って、なんかこう目的を持ってひたむきに 生きることができるんじゃないですか。北川さんってなんとなくそうじゃないかなと思ってました。
そう、原島さんの目に本当に僕がそう映ってたとしたら嬉しいな。
私、北川さんに憧れてたんです。いや、単に同じテニス部だとかかっこいいとかそんなんじゃなくて、北川さんってなんかこうあったかくて、心の中に私の持っていない素晴らしいものがあるような気がして。
そうだったの。うわ、感激だなこれや。でもその素晴らしいものって何かな。
以前北川さんが図書室のところで私に永遠の命って言葉を言ってましたよね。私の持っていない何か素晴らしいものって、ひょっとしてその永遠の命のことですか。
うん、いい点ついてるね。今日牧師さんの話した聖書の箇所を覚えてるかな。ヨハネの福音書の17章3節のイエス様の言葉で、その永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたっていうのは父なる神様のことだけどさ、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですってあるだろう。つまりさ、永遠の命ってのは。
こうして優子は教会に通うようになりました。それから3ヶ月後、トールは父親の転勤で遠く鹿児島に引っ越していきました。優子は心の寂しさを覚えながらも、トールが教えてくれた永遠の命を求め続け、半年後こうしてイエス・キリストを信じてバプテスマを受けることができたのでした。
北川さん、あなたがいなくなってしばらくは本当に寂しかった。ぽっかり心の中に穴が開いたようで、でもあなたはイエス様を知らせてくれた。今私は喜びでいっぱい。あなたへの憧れは遠くの空に消えてしまったけど、今私の心にはいつでもどこにいてもイエス様がいてくれる。北川さん、ありがとう。
優子はあの温かいトールの横顔を思い出しながら、そっとつぶやいたのでした。